はようございます。今朝取り上げました聖書の箇所は、福音書の中に記されている、イエス様の非常に有名な説教である、三条の説教を思わせるような内容でありました。マタイの福音書には、イエス様が山の上で人々に語られた説教を三条の説教と言いますが、ルカの福音書では、17節を見ますと、山の上ではなく山を下り平らなところにお立ちになったとありますので、これを、三条の説教に対して平地の説教などと呼んだりします。マタイは、三条の説教を語りましたが、記しましたが、その三条の説教よりも非常に、ルカの方は短くまとめてあります。マタイの福音書の三条の説教は三章にわたって記されていますが、ルカの平地の説教はこの六章だけで終わりとなっています。今日からしばらくイエス様が語られたこの平地の説教に耳を傾けて、そこから私たちに語られているメッセージを受け取らせていただきたいと思っています。まずイエス様がこの山を降りて平地で平らなところで人々に説教を語られたのですが、この説教を誰に向かって語られていったのか、その背景というのを考えたいと思います。6章のこの直前の箇所では、イエス様が弟子の中から十二使徒を選ばれていったことが記されていました。イエス様が弟子の中から十二使徒を選ばれたことによって、これでイエス様の周りには、大体三種類の人たちが存在するようになりました。まあ、現実にはもう少し違うんですけど、わかりやすくするために、イエス様を取り巻く人々を三つのタイプの人間に分けて考えたいと思います。一つはイエス様と一番近い存在である十二弟子たちです。二つ目は、十二弟子以外のその他の弟子たちです。そして三つ目は、群衆あるいは民衆と呼ばれる人々です。これら三種類の人々が、イエス様をいつも取り巻いている人たちです。ちょうどイエス様を中心に、三つのグループが、イエス様の周りを取り囲んでいると思ってください。一つ目のグループである、群衆あるいは民衆とはどのような人たちだったでしょうか。群衆とはイエス様の評判を聞いて病を癒してもらいに来た人たち、そしてイエス様の話を聞きに来た人たち、さらにはやじ馬のようにですね、興味本位で見に来た、ギャラリーのような人たちもいたと思います。群衆の中の多くの人たちというのは、何か求めがあってやってきた人たちです。群衆とはいわゆる、未信者の群れです。そしてこの群衆の中から、イエス様こそ救い主、メシアだと信じた人、そしてイエス様についていこう、従っていこうと決心した人たちが、イエス様の弟子となっていきました。それが二つ目のグループの、その他の弟子と呼ばれる。そして、その弟子たちの中から、イエス様によって招かれ、働きに召し出され、そして、献身していった少数の者たちが、三つ目のグループ、十二弟子です。このように、イエス様の周りを三つのグループが取り囲んでいました。中心にイエス様がおられます。その周りを十二弟子たちが囲っています。そのさらに周りを今度は他の弟子たちが囲っています。そして、最後にその周りを群衆たちが囲んでいます。イエス様を中心とした三つのグループの円が形成されていきます。一番内側の小さい円が十二弟子たち。二番目に小さい円が その他の弟子たちのグループ、そして一番大きい円が群衆と呼ばれる人たちです。で、これはそれぞれ信仰の度合い、そして献身の度合いをそれぞれのグループは表しています。で、内側に来れば来るほどその献身の度合いというのが高くなっていきます。そして内側に来れば来るほど人数が少なくなっていきます。で、これは現代の社会でも同じです。日本社会においてキリスト教を信仰していない未信者という方が一番大勢います。日本の 99% が未信者です。その中からわずか 1% のクリスチャン、さらにそこから信徒として献身して使えるもの、あるいは牧師として直接献身するものがいます。このようにだんだんだんだんこう円が小さくなっていくんですね。教会の中ではどうでしょうか。多くの群衆の中から一歩内側に踏み込んで教会の礼拝に出席されている未信者、求道者の方々がいます。そこから信仰を告白し教会員となった兄弟姉妹がいます。そしてそこからさらにキリストの弟子として献身の思いを持って様々な奉仕を担ったり、教会の中心となっておられる方々がおられます。皆様どこに位置するでしょうか。日本人は曖昧さを好みますが、信仰を持ちながら信者と未信者の間を行き来するような人もいます。教会では熱心で、教会の外では違うという方もおられます。私たちはこの自分の信仰の立ち位置というのをはっきりとしなければなりません。自分は神の国に属しているのか、それとも神の国に属していないのか、はっきりしなければなりません。私たちは神の国に属するものとして、さらに内側へとその献身の度合いを深め、イエス様に近づいていかなければなりません。イエス様の周りにはいつも大勢の人々がいました。群衆、弟子たちの群れ、そして十二弟子。で、20節を見ますと、イエス様は目を上げて弟子たちを見つめながら話し出されたとあります。イエス様のもとに多くの人たちが来て、イエス様を取り囲んでいる中で、イエス様は目を上げて弟子たちを見つめながら話し出されたとあります。イエス様はこれから語られるメッセージをご自分に従う弟子たちに語られたのです。ですからこれは先に召し出した十二弟子たち、そしてその他の弟子たちに対しての教えであり、そして神の国の子供とされた者たちを教え、訓練するためのメッセージだったのです。イエス様の周りにはいつも多くの群衆、民衆たちが取り囲んでいました。ユダヤ全土から、遠くから近くから、ありとあらゆるところから人々がイエス様のもとに押し寄せてきていたのです。そして群衆の誰もが皆何とかしてイエス様に触ろうとしていたことが聖書に記されています。人々は皆癒しを求めてイエス様のもとに押し寄せていました。しかしその中から癒しや御利益だけではなく、キリストに救いを求めてさらに一歩近づき、イエス様こそ救い主であると信仰を持って従っていく決心をした者たちに、新しい神の国の教えをイエス様は語られていったのです。そして同時にこれらのメッセージをその場にいた群衆たちも聞いていました。弟子たちに対して話した言葉をイエス様の周りにいた多くの民衆たちもその場で聞いていたのです。どのような思いでそれを聞いていたのでしょうか。イエス様の語られたこの平地の説教というのは、弟子たちにとっても、また群衆にとっても驚くべき内容でした。イエス様の語られた言葉というのは、 彼らのこれまでの価値観をひっくり返すような内容だったのです。ではその内容はどのようなものだったでしょうか。まず一番最初に語られたメッセージというのは、幸福に関する教えでした。マタイの三条の説教では、八つの幸福で、八福の教えと呼ばれたりしていますが、それに対してルカの福音書では、四つの幸福を取り上げて、それと対照的に四つの不幸なことを記しています。で、ここでイエス様は、ご自分に従っていく弟子たちに、そしてこれから従っていこうとする弟子たちに、幸いなことについて、幸福について語られていきます。皆さんにとって幸福というのは何でしょうか？何が幸せなのでしょうか？ある調べによりますと、幸せだなと感じる瞬間はどんな時か。男性でですね、一番幸せだなと感じるその1位というのは、美味しいものを食べている。そう、ある人はですね、特にラーメンを食べている時、美味しすぎて幸せを感じます。女性はどうでしょうか。女性の1位は、美味しいものを食べている時。同じなんですね。しかも女性はですね、半分近い 44.2% の人が、美味しいものを食べて幸せと感じる。ある人は、ダイエット中だけど、たまにチョコレートや甘いものを食べると幸せだなと。食べちゃいけないのに食べちゃうというところに何か幸せを感じるんでしょうか。あるいは日本人はですね、お正月になると神社でその年の幸せ、幸福を求めてお参りに行きます。しかし、こう願うことというのは実はその時代によって変化してきていると言います。これは隣の韓国での話なんですけど、日本でも同じことが言えるのではないかなと思います。韓国では1990年代の新年の願い事というのは、家族の健康が一番多かったそうです。1990年代。しかし、2000年代に入ると、経済的豊かさを一番に求めるようになり、家族の健康を願う人の3倍の人たちが経済的豊かさを願うようになっていったというんです。まあ、日本と比べるとですね、ちょっとこう、年代が、ひょっとしたら韓国と日本では10年ぐらいずれているのかもしれないですけど、これは日本でも多分同じだと思うんです。昔は家族の健康というものを第一に願っていたんですけど、今は経済的豊かさを求めるようになっているというのは真実だと思います。幸福というのはその時代によっても変わり、で、実は幸せというのはそもそもその人の主観であるんですね。その人がどう感じるかで決まる部分でもあるのです。で、そして人々が普段求めている幸せというのは、いとも簡単に失われるものでもあります。しかし、どの時代でも多くの人は、宗教に幸福を求めてやってきます。この時、イエス様のもとにやってきた多くの群衆も、ある意味、幸せを求めてやってきていました。この群衆たちにとっての幸福とは、どんなものだったのでしょうか。で、この教えを語った背景には、18節を見ますと、病をの治してもらいに来た人や、汚れた霊に悩まされている人々が大勢いたように、民衆にとっての幸福は、病気の癒しや苦しみからの解放であったということができます。もちろん私たちにとって、病が癒されること、また苦しみから解放されるということは重要なことです。群衆の誰もが何とかしてイエスに触ろうとしていた。そのように書かれていますけど、人々は ご利益を求めてイエス様のもとにやってきていました。しかしそれが全てだと思っているならば、病の癒しが叶えられなければ幸せになれないと思っているならば、これからイエス様が語られる幸福についての教えというのは、理解しがたく受け入れることが困難です。で、まずイエス様は、貧しいものは幸いですと言われました。まあ、この言葉は当時の人たちにとっては、とてもインパクトのある教えでした。貧しいものは幸い。どうして貧しいことが幸いであり得るのでしょうか。人々にとって貧しさというのは不幸でしかありませんでした。富こそ幸福であると民衆は考えていたからです。で、当時は富は神様からの祝福と考えられていたので、お金持ちこそが神様から恵まれ祝されているものだと人々は信じてやまなかったのです。旧約時代の代表的な信仰者たちも皆富んでいました。アブラハムもイサクもヤコブも神様からの祝福をたくさんいただいて多くの財産を持っていました。ですから裕福なものが神の国に入ることはなんと難しいことでしょうとイエス様が言ったとき、弟子たちは非常に驚いたのです。弟子たちにとってあまりにも衝撃的な言葉をイエス様は、まあ、重要な教えなので二度繰り返して言われたことでした。ますます弟子たちは驚き、では誰が神の国に入ることができるでしょうかと聞き返すほどだったのです。で、この貧しいものは幸いですという教えは、まあ、一番有名な、その、幸せに関する、幸福に関する教えの中で、一番有名な言葉ですけど、三条の説教では、心の貧しいものは幸いですと言われています。こちらの言葉の方が、まあ、有名な言葉です。しかし、ルカは、単に、貧しいものは幸いですという、イエス様の言葉を記しました。心の貧しさではなく、実際の貧しさの方をルカは強調していったのです。まあ、ルカの福音書の特徴として、貧しい者への福音というものがあります。ルカは貧しい者へ語られた福音というのをすごく強調してこの福音書を書いています。ルカ4章18節。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと、私に油を注がれたのだから。イエス様は貧しい人々に福音を伝えるために、この世に来られました。で、このルカの福音書の中を見ていくと、貧しい者が神の国を見る、救われるということが非常に多く記されています。で、ここに世の中の価値観との逆転があります。今まで富んでいることこそ幸福であると考えられ、お金持ちこそが神様から祝福されていると思われていたのに、イエス様は貧しいものこそ幸いなのだと言われたのです。これは世の中の価値観ではなく、神の国の価値観なのです。実際に神の国の到来であるイエス様の誕生の時には、この世の地位あるものや、裕福なものにではなく、羊飼いたちに救い主の誕生が真っ先に知らされていきました。そしてイエス様ご自身もこの世の最も貧しいところでお生まれになりました。イエス様は貧しいものこそ幸いであり、神の国はあなた方のものだからと約束されました。で、これは貧乏であることが神の国に入る条件であるということではありません。すでに救われて神の国に属するものとされたものの価値観がこの世の価値観とは違うということを教えているのです。世の中の人はお金に価値を置いています。お金により頼み、自分の力により頼み生きています。皆、 良い学校を出て良い会社に就職し、良い暮らしをするということに価値を置いています。しかし私たちにとっては、神の子とされたこと、神の国に属するものとされたこと、そして救いをいただいたことこそが、最も価値のあることです。もちろん、一流企業で働くことを目指す、また一流の学校で学ぶことを目指すということが悪いというわけではありません。しかし、それをステータスとして生きたり、そこに生きる価値を置いたり、神により頼むよりも、それにより頼んだ生き方というのが間違っているのです。私たちは、神のことをされ、また神の国に属するものとされた時点で、価値観が変えられていったのです。私が就職をしてまだ社会に出たばかりの頃の話ですけど、卒業するときにですね、学校を卒業するときに、まあ同じ学校を卒業した仲の良い友人がいました。卒業後ですね、私は工事現場で働くようになってですね、その友人の方はすごくいい企業に就職することができました。そしてですね、就職した後も何度もその友人と会ったりしていたんですけど、会うたびにですね、車を買ったとかですね、バイクを買ったという話をしていました。ある時はですね、ボーナスでですね、ロレックスの何十万する時計を買ったとですね、見せびらかしてくれました。で、その時私はですね、ボロボロのこう数千円の時計をしていたんですけど、しかしですね、いつも彼に自慢をされるために思ったことは、自分には何もないが、救いがあるということでした。まあ、それは、負け惜しみではなくて、自分を慰める言葉にとどまらず、神のことされ、永遠の命をいただいている価値と比べるときに、この世の富や、それらを喜びとしている、その人が、哀れに思えてきたのです。その方ばかりではなく、世の中の自分は今幸せですと言っている人たちを見ると、その幸せは本当の幸せなのかと問いたくなります。結婚して幸せです、仕事がうまくいって、また家族が恵まれて幸せです。若い人たちはですね、リア充なんて言葉を使っていますけど、その場のですね、幸せ、目先のことだけの幸せ、実際にまあ、そういうふうに幸せだと感じているのだと思います。しかしそれらは、この世に生きている間の限られた幸せです。そしてそれらは、いとも簡単に幸福から不幸にも変わっていくものです。期間限定の幸せなんですね。一時しのぎでしかありません。不景気、仕事での失敗、離婚、病気、事故。私たちは永遠に変わらない価値に目を留めなければなりません。私たちは救いを受けた者として、古い自分に死に、新しく神の国に生きる者とされた者として、価値観のチェンジをしていかなければなりません。信仰を持っていても、まだこの世の価値で物事を考え、この世の価値観に流されて生きてしまう私たちです。しかしパウロは、私にとって得であったこのようなものを見な、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散りあくたと思っていますと、告白するのです。私たちは、神の国はあなた方のものだからという約束に目を留め、この世の幸せを追い求めるのではなく、神の国の幸いに生きなければなりません。そして今朝、覚えたいもう一つのことは、すでに与えられているものと、やがて与えられるものとのこの逆転についてです。イエス様は6章21節で、今飢えているものは幸いです。やがてあなた方は 満ち足りるから。今泣く者は幸いです。やがてあなた方は笑うからと言いました。逆に24節では、しかしあなた方富む者は哀れです。慰めをすでに受けているから。今食べ飽きているあなた方は哀れです。やがて飢えるようになるから。今笑うあなた方は哀れです。やがて悲しみ泣くようになるからと言われたのです。で、この教えも、飢えている人や、この世で苦しみを受けている人が、天国で慰めを受け、この世で富んでいた者が天国に入れない、ということではありません。すでに救いを受けている人に、神の国の幸い、神の国に生きる者に約束されている幸いを教えているのです。で、ここでの幸いである、幸いな人というのは、神に祝福された人ということであります。幸いというのは、神から与えられ、私たちはその神からの幸いを受け取るものだということです。幸せというのは自分で見つけて、自分で勝ち取っていくもの、自分で選び取っていくものというのではなく、神様から与えられる祝福をいただく人、それをもってイエス様は幸いな人だというのです。そしてこの幸いは、主イエスキリストにある幸いだということです。ここに記されている事柄は、一見すると、私たちの考える幸いの受け取り方とは、正反対のようなものです。しかしこれらが、キリストにあるとき、幸いとなってくるのです。それほどに私たちがキリストのものとされているというのは、決定的な出来事なのです。私たちはキリストから離れて、幸いということを考えたり、取り扱ったりすることはできません。もし私たちがキリストと無関係に幸いを求めるならば、その求めているものそれ自体が本物の幸いであるか、この世の過ぎゆく儚い楽しみであるかが、よりはっきりとしてくるのです。キリストとの結びつき、キリストとの関わりなしには、私たちが決して味わうことのできないもの、キリストに従う者にこそ与えられるもの、それがイエス・キリストにある幸い、祝福なのです。今苦しんでいる人は、やがて慰めを受け、今富んでいる者、この世で慰めを受けている者は、やがて飢え、悲しむという逆転が起こるのです。それはこの幸いが、今の時の悲しみや困難、涙の経験にもかかわらず、やがて与えられる幸い、そして終わりの時にもたらされる終末的な幸いであるということです。今はその出来事の意味がわからない時であっても、やがてその苦しみ、悩みの意味がはっきりとわかる時が来ます。イエス様は悲しむ人に慰めを約束されました。それは今泣いているものは幸いです。あなた方は今に笑うようになりますからと言われているように順序があるということも教えています。悲しみがあるから慰めも用意されているのであって、慰めというのは常に悲しみの後に用意されているということを約束するものです。まあ残念ながら先に慰めは来ないんですね。しかし私たちは、黙示録にもあるように、黙示録の21章3節、見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら、以前のものが、もはや過ぎ去ったからである。というこの約束を待ち望むことができるという幸いを私たちは生きているのです。この世にあって悲しんでいるキリスト者は、この世にあってうめきながらも、自分の前にあるこの望みのゆえに、すでに幸いを得ているのです。 約束されている永遠におけるこの究極の望みを持って私たちは生きているのです。これらを傷つける者も、痛めつける者も、奪い去る者もこの地上にはありません。やがて涙はことごとく拭い去られ、もはや沈むことのない永遠の太陽のうちに私たちは憩うことができるのです。そして混じりけれもなく、損なわれることのない喜び、幸福、栄光を味わうことが許されているのです。今朝は神の国の幸いについて聖書から教えられました。私たちが今手にしている幸いというのは、この世の一時的な幸いではなく、私たちに約束されている慰めは、この世の安っぽい慰めやインスタントな慰めではなく、決して損なわれることのない喜びです。このやがての時に成就し完成する悲しみへの最終的な解決があるということを私たちはすでに御言葉を通して知らされているのです。そして信仰によってそれをすでに得ているものとして、その慰めに生きるものとされていることこそが祝福なのです。今、悲しみの中にあり、涙し、悲嘆に暮れている者たちに、救い主イエス様は、十字架の死と復活をもって、私たちに、真の慰め、真の励まし、真の力を与えてくださっています。私たちが味わうどんな苦しみも痛みも、主イエスはすべてご存知です。私たちの弱さを知り、私たちの痛みを知り、重荷を共になってくださるお方に、イエス様にあるこの幸いに、今週も生かされて歩んでまいりましょう。それでは、お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちに約束されている幸い、究極的に与えられる天の御国によって与えられる幸い、すでに私たちは神の国に属しているものとして、この幸いをあなたから約束され、この幸いに生き、そしてこれらを得ているものとして、歩むことができますことをありがとうございます。私たちはこの世にある幸いに目を奪われやすいものであります。どうぞ私たちがそれらを追い求めている生き方ではなく、神の国にあるこの幸いをいつも見上げて歩むものとしてください。今週一週間の歩みも私たちをどうぞ導いてください。この祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。